金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、Gライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
春が近づいてきました。今年の冬は格別寒かっただけに待ち焦がれた春です。1月下旬の強烈な寒波は日本の各地に大きな被害をもたらしましたね。鈴鹿に帰省するときによく通る新名神高速道路では、降り積もった雪で大型トラックが立ち往生し、何時間も大渋滞を引き起こして、流通に多大な影響を及ぼしたと報道されていました。大阪のあたりでも積雪が見られたようですね。ラジオ牧師の岩間です。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか？上野花子です。本当に日本各地すごい積雪でしたね。先月の収録に宝塚に来た際も雪がちらついていたんですが、帰りに初めての面白いちょっと焦る体験をしました。車の前のバンパーに降り出している雪が張り付いていたようなんですね。そして停車するたびにピーピーと危険センサーが鳴り続けたんですよ。それが雪のせいだとわかるまでは、車間距離も空けてるのになんだなんだと焦りました。そんな意味でも3月になるとちょっとほっとしてきますね。
そうですね。この時期は春の到来をあちこちで感じられる時ですね。木々が芽吹き、花のつぼみが膨らみ、風はまだ頬に冷たい時もありますが、希望に胸が高鳴るような、一年で一番好きな時期です。あれ？この言葉、前にも言ったような気がします。
はい、お聞きいたしました。私も多分毎年言っていますが、3月は生まれ月なので大好きなんです。大地が息を吹き返すような感じがしますよね。
そうですね。3月というと、卒業式のシーズンですね。私は近くのキリスト教主義の保育園に聖書のお話をしに行っているのですが、卒園式にも招かれてお祈りをします。4月には小学校に入学する6歳児たちが思いっきりおめかしして、保護者の前で一人ずつ園長先生から保育の印と呼ばれる卒園証書を受け取るのですが、ほとんどの親御さんは泣かれます。はじめは、たかが保育園の卒園式でと思っていたのですが、仕事に行く親から無理やり引き離されて泣きじゃくっていた我が子が、立派に成長して卒園していく姿を深い感動を持って見ておられる親御さんの気持ちもわかるなと思うようになりました。
そうですよね。いろんな成長の時期があると思いますが、保育園は初めての社会ですからね。親と離れる。友達との人間関係、先生の言う通りにする、嫌いなものも食べるとか、いろんなことを学び乗り越えた時期でしょうね。親御さんも感慨深いでしょうね。
そうですね。さて、春というと、キリストの復活を記念するイースターを思い起こします。今年のイースターは4月9日の日曜日で、その前の4月2日から始まる1週間が受難週です。受難週、イースターは年によって変動しますが、イメージとしては3月が受難週、4月がイースターという感覚です。
はい。暦によって決まると聞きますが、最近イースターが4月になる、受難週も4月ということが多いような気がしています。でも、今月からでも十字架の受難を覚えたいですね。それでは、今回のプログラムをご紹介しましょう。今回はキリストの受難というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は高橋メリーさんで、アバ父よをお送りします。
あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。
高橋メリーさんで、アバ父よをお送りしました。さて、岩間先生、
はい。
以前にもお尋ねし、お答えいただいたことですが、キリストが十字架にかかられたのは、今から2000年も前のこと。しかも、日本からは遠く離れたユダヤの国でのことですよね。
そうですね。
それが、どのようにして今の日本人の私たちに結びつくのでしょうか。
それは根本的で大切な疑問ですね。私も教会に行き始めた頃は、そのことを疑問に思っていました。でも、ある時それがはっきり分かったのです。それは、三浦綾子さんという人が書いた、塩刈峠という小説を読んだ時です。
それは、どういうことでしょうか？
その小説は、最後尾の客車が離れて、塩刈峠という峠を逆走し始めた時、乗り合わせていた長野信夫というクリスチャンの鉄道員が線路の上に身を投げ出して客車を止め、乗客の命を救ったという実話を元にした小説です。その中でキリストが十字架を背負う一枚の絵の前に佇む信夫に、老牧師が、君はキリストを十字架につけたのは自分だということがわかるかと尋ねます。信夫は思わず、とんでもない。私はそんなことをした覚えはない。と答えます。すると牧師は、では君はキリストと何の関係もない人間だ。と言い放ちます。信夫はその言葉の意味がわからず、しばらく悩みますが、やがて確かに自分はキリストを十字架につけた罪人だ。とわかるのです。このくだりを読んだとき、私もキリストが十字架につけられたのは、この自分のためだったということが分かったのです。実はこの間、教会で、塩刈峠の映画鑑賞会をしたのです。私は所用で全部は見られなかったのですが、牧師と信夫のやりとりのシーンを見て、十字架の意味が分かった時の感動が蘇ってきました。
そうでしたか。私が教会に初めて行ったのは小学生の時ですから、また違う感覚ですが、キリストを十字架につけたのはあなただというのはよく理解できていませんでした。でも、二十歳の時に スタッフとして参加したキャンプで十字架のメッセージを聞いた中で、自分にとっての十字架ということを体験し、申し訳なさと感謝でぐしゃぐしゃに泣いたことを思い出します。それでは、2曲目の音楽をお聴きください。森重昇さんで、一つだけさ。
一つだけさ、もらった命は、この世では。一つだけさ、生きる命は、この世では。一つだけさ、捧げる命は、この世では。一つだけさ、与える命は、この世では。俺が捧げるのは神の喜び、俺が与えるのは神の喜び、俺が生きるのは神の喜び、俺が歌うのは神の喜び。一つだけさ、もらった命はこの世では。一つだけさ、生きる命はこの世では。一つだけさ、捧げる命はこの世では。一つだけさ、与える命はこの世では。泣くのは神の憐れみ、俺が苦しむのは神の恵み、俺が耐えるのは神の誉れ、俺が歌うのは神の喜び。一つだけさ、もらった命はこの世では。一つだけさ、生きる命はこの世では。一つだけさ、捧げる命はこの世では。一つだけさ、与える命はこの世では。一つだけさ、与える命はこの世では。
森重昇さんで、一つだけさをお送りしました。では、岩間先生、
はい。
当然のことながら、聖書の中には、キリストの受難について書かれているところがたくさんあると思いますが、一つ挙げるとすると、どこになりますか？
はい、それでは、上野さんに聖書を読んでいただきましょう。旧約聖書、イザヤ書53章を、少し長いのですが、全部読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。イザヤ書53章。私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前に彦ばえのように生え出た。砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに、私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は 私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の地から断たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが。しかし彼を砕いて病を負わせることは、主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。それゆえ、私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟で未来の夢、お聴きください。
We'll be right back.
箱舟で未来の夢をお送りしました。では、岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
イエス様の受けられた苦しみは、それはもう言語を絶するものでした。イエス様はまず人々に捨てられました。イスカリオテのユダに裏切られ、シモン・ペテロに三度否定されました。他の弟子たちも皆、蜘蛛の子を散らすように逃げました。人に裏切られたり、見捨てられたりした経験のある方は、イエス様の心中を察することがおできになるでしょう。またイエス様は肉体的にもひどい苦しみを味わわれました。平手で叩かれ、鞭打たれ、ついに両手両足を十字架に釘付けられました。その痛みはとても言葉では言い表せません。イエス様は神の御子だから痛みなど感じなかったのではないかと思われますか？いいえ、イエス様は私たちと同じ人となってこの世に来られました。痛みも感じれば悲しみも覚える私たちと変わらない人間だったのです。十字架につけられた時の痛みはどれほどだったでしょうか。しかし、イエス様の苦しみはもっと深いものでした。イエス様は十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、と叫ばれました。神様から捨てられるはずのない神の子が、神様から捨てられたのです。何のためでしょうか。私たちの罪のためです。私たちは神様の前に滅びゆく汚れた罪人です。しかし愛なる神様は私たちを救いたいと思われ、一人子キリストを私たちのもとに送ってくださいました。イエス様は罪のない神の御子でしたのに、罪人の私たちに代わって十字架についてくださいました。本当は罪人の私たちが神様から捨てられなければならなかったのに、私たちが捨てられなくてもよいように、捨てられるはずのないイエス様が神様から捨てられてくださったのです。先ほど読んでいただいたイザヤ書53章は、キリストの受難を予言したものですが、その中の5節にこうありました。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちの罪とは、天地を創造され、私たちを愛していてくださる誠の神様に背いていた、背を向けて自分勝手な歩みを続けていたということです。その背きの罪のために、イエス様は十字架にかかって死なれたのです。自分の罪を悔い改め、イエス様の十字架がこの自分のためだったと信じれば、誰でもどんな罪でも許され救われます。あなたもぜひイエス様の十字架を信じて罪からの救いをいただいてください。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
神様、イコール親に捨てられる。十字架の痛み、どれだけ一生懸命想像してもその苦しみはわかりません。20年ほど前に公開された映画、パッションを見て、その残酷さや痛みに目を背けたいほどでした。けれども、それをフィクションではなく事実として追ってくださったイエス様。そうならなければならないほど自分の罪は深く、本当は許されざるものであることを思います。ぜひこの期間、特に罪、十字架の救いを皆さんにも知っていただきたいと思います。さあ、それでは最後の賛美をお送りしましょう。東健作さんで、罪とが負うために。
God.
ことを思い出してくれてた。その痛みの中でも
東健作さんで、罪とが負うためにをお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、罪のために滅びゆくものであった私たちのために、御子イエス・キリストが十字架で苦しみを受けてくださったことを感謝します。この十字架のイエス様を信じて、罪の許しをいただいて、神の子供として歩んでいくことができますよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は4月にお届けする予定です。 また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。